どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で語る番組です。今日はボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、ロールモデルを語る。私の人生観を変えたあの言葉、仕事や生き方で目標にしている存在とその理由、憧れの人に少しでも近づくために意識していることを語ってくださいというテーマでございます。まあ、いろんな憧れってありますよね。将来警察官になるとか、消防士になる、お医者さんになるみたいな、いろいろと夢というものはあると思います。まあ、私もね、子供いますけども、子供たちは、まあ、長男が料理人になりたいとか、次男はですね、ベルーガになりたいとか言ってて、まあ将来的にはですね、人間を辞めて海に帰るらしいんですけど、まあそれはさておきですね、憧れの対象になるためにはその一定のロールモデルというのが見えている必要があるわけですよ。警察官なり料理人なりとかね。私はちっちゃい頃ジャッキーチェーンになりたいなと思ってましたけど、ああいうねアクションスターっていうのもさ、そのね、その姿が見えてるから憧れることができるわけじゃないですか。だその分野で活躍している、また有名な人がいるからこそ憧れることができるんですよね。で、まあ、その人にみたいになりたいって思えるということです。ただ、ものづくりの分野って、いや、あの人みたいな技術者になりたいんだっていうロールモデルが極めて不足しているということはすごく日に日に感じているんですよね。これ非常に由々しき問題だと思います。まあ過去にもこの話してるんですけども、今日はそういうロールモデルについてのお話です。それでは早速行きましょう。日本の製造業の大きな問題として、技術者が見えないということがね、あるみたいですよ。まあ、とある論文を参考に今日は話してるんですけど、まあ、その参考の論文はね、リンクチャプターに貼っておきますね。あなたは、技術者、またはエンジニアと聞いて、誰を思い浮かべますか？こう、ちょっとイメージしてください。技術者って言われた時に、こう、おもむろながらね、浮かび上がってくる、そういう像をね、ちょっと今観察してください。誰が思い浮かばれますか？まあ、パッとね、思い浮かんだ人がいないとかいう人もいると思うんですけど、とにかく心の中で考えてみてください。この同じ質問をですね、若者、中学生、高校生向けに、してアンケートを取ってみたという結果があるんですよ。これが結構面白くてですね、なんと4000件近くアンケートを取った結果、技術者として、と言って誰を思い浮かべますかといったアンケートの回答の結果はですね、1位がエジソン、2位がライト兄弟、3位が本田宗一郎、4位がアインシュタイン、5位が学校の先生だったらしいんですよね。まず5位からしてもね、だいぶ意味不明ですよね。まあこれは技術者と聞いて、まあ、あまりにも何も思い浮かばずにですね、一番その思い浮かんだのが身近なね、存在である技術の学校の先生だと。あ、この技術を教えてくれる学校の先生は技術者だろう、みたいな。まあそういうことで学校の先生の名前がこの上がって5位に浮上してるらしいんですよ。だから技術者って言ったらそれくらいしか知らないっていうことですよね。で、もっと恐ろしいのが、この4000票近く取ったアンケートの結果ですね、実は 37% が無記名だったんですよ。そもそも技術者エンジニアって何のことかわからないし、全然興味もないよと。だから知る由もないということなんですよ。そもそもさっき名前が上がった1位から5位までの技術者と言われる人たちの中でも、技術者ではない人もラインナップしてるんですよ。エジソンとかさ、アインシュタインも、まあ、その技術者の側面はあるにせよ、やっぱ学者とか科学者の、ね、意味合いがすごく強いんですよね。哲学者だったりとか、生粋のエンジニアかって言われたらそうではないんですよ。それこそこの中でこの人は技術者だねってのは本田宗一郎ぐらい。そしてさらに有識問題がありまして、まあ、この中にですね、存命の人がいないんですよね。まあ、学校の先生は生きてるにしろ、まあ、それはさておきですけど、ここで現役で活躍している、そのもう社会で活躍している技術者の名前っていうのが一切上がってこないわけでね。まあこれはね、若者たちが進路を決める、その重要となるですね、ロールモデルっていうのが製造業とか技術者においては全く見えていないということなんですね。この人に憧れてこの道を選んだと。まあそういう人って、まあそのストーリーとして結構あるじゃない。例えばさ、まあ、宇宙飛行士の〇〇さんのこのインタビューを見て、インタビュー記事を読んで、 宇宙分野に憧れて進んできたんですっていう人って結構いますよね。で、それって別にフィクションでもいいわけよ。宇宙兄弟読みましたと。宇宙兄弟に影響されて、ちょっと宇宙関係の方に来たんですっていう人もやっぱ多いわけよ。まあそういうフィクションでもいいんですけど、まあその工学分野においてフィクションもリアルも含めて、そういうロールモデルになる人やキャラクターっていうのが、あと作品っていうのがね、ないと。まあそりゃ、若者の工学離れ進むよねって話ですよね。現役の技術者やキャラクターで表立って目立っている技術分野の何がしがないわけですよ。で、そういう問題がありますよっていうことをこの論文、まあ論説なんだけど、の中で語られていまして、でこの中では具体的な対策としてね、現代の技術者の役割を伝える新しいヒーローを立てる。まあその必要があるんじゃないかとか、魅力的な技術者の日常や障害をアニメやドラマで描くと。人気作品にチーフデザイナーや個人名を出すと。まあそういうことをやってった方がいいんじゃないっていうことが謳われているわけですよ。だってさ、お医者さんの仕事とかってさ、ぶっちゃけその、身近にお医者さんっていないじゃない。だけど、なんかお医者さんのイメージってあるでしょ。それってさ、やっぱドラマの中とかで見たりするのね。まあそれが正しいか間違ってるか別としても、まあこういう思いを持って人の命を救おうとしてるんだ、みたいなさ、お医者さん像みたいなやつが、やっぱフィクションからも得られるわけよ。そういう、なんか町工場とか、なんだろう、技術者、ものづくりをしてる人たちって、出てこないんだよね。ね、出てきたとしても、大体なんかこう、銀行とね、揉めてて、こう、あーとちょっと潰れちゃうんです、みたいな。ハンザーナオキに出てくる工場みたいなパターンでしかなかなか出てこないわけ。だからね、これはね、ちょっともうちょっと明るいね、その、まあ、下町ロケットみたいな感じ。だから下町ロケットは下町ロケットでね、結構いろんな障壁とかプレッシャーがある中で、やっとこそ開発しましたよっていうお話ではあるんだけども、まあ、あれもね、ハンザーナオキと一緒にね、同じ池井戸潤作品ですからね。まあ、ああいうのでも、いいからさ。あれはあれですごくいいと思うんだけど、ああいうものがね、どんどん増えて、なんかこう、ものづくりの分野で働くってこういう感じなんだなっていうイメージがつくような、まあ、そういう世界になった方がいいんじゃないかなと。つまり技術者っていうのはもっとね、目立たなきゃいけないなと、すごく思いますね。じゃあそんな技術者のロールモデルとなり得る存在として非常に私が期待しているのが、まあ、それがね、技術士なんですよ。技術士っていうのはね、国家資格でして、まあ、国内最難関の、国家資格なんですね。で、技術系の資格の中ではもう最高峰の資格でございますよ。私もね、技術士の一人です。機械部門の技術士ですし、あと同じくボイシーパーソナリティのね、黒高さんもね、機械部門の技術士でございますと。一応こう、国からですね、もう認められてる技術者なんですね、我々は。まあ、こういう技術士っていうね、そういう資格を持った集団、人たちが、まあ、技術者のロールモデルとして、こう、世間で広く活躍していくと。ロールモデルとして技術が機能するっていうことが、まあ、非常に望ましい形だなとね、私は常々思ってはいるんですが、こういう言い方をするってことは現状そうなってないということなんですよね。そもそも、技術者、エンジニア、ね。これ名乗る上で何か必要だと思いますか？どういう人たちが技術者エンジニアを名乗っていいと思いますかと。まあ、何もいらないですね、これ。お医者さんは医師免許いるでしょと。弁護士も弁護士、まあ免許、資格がいるじゃないですか。なんですけど、まあ、エンジニアっていうのは、まあ言ったもん勝ちなんですね、言ってしまえば。自称すればその瞬間からあなたもエンジニアになれると。明確な定義、条件っていうのはないです。まあ国にはよるんだけど、日本は緩いの、ないんですね。で、定義がないにしろ、まあ、定義するとするならば、技術者っていうのは、まあ、専門の技術を備える、もしくは工学に関する専門的な才能や技術を持った実践者であるということなんですよ。これどこから引っ張ってきたか定義忘れちゃいましたけど、まあ、こういう定義書いてありました。まあ、さっきも言ったように、まあ、資格がなければ名乗れない、まあ、名称独占みたいなものではないので、誰でも技術者エンジニアって名乗ることができてしまいます。だから俺は技術の仕事をしてるから、技術者だと。転職して、まあ、その元々は営業畑だったけど転職してプログラム今いじってるから私は IT エンジニアなんですよと。まあ、そう思って名乗り出した日からあなたはエンジニアになれるんですね。名乗るのは全然問題ないですよ。で、ね、最近だとね、未経験からエンジニアへみたいな。まあ、最近でもないか。まあ、結構前から、なんか未経験からエンジニアみたいな話とか、そういうセリフよく聞きますよね。 ただ一方でこのエンジニアっていう言葉、実はですね、日本を一歩出たら非常に重い言葉になりまして、エンジニアを名乗るためではですね、日本以外の国ではいろいろと条件が定められています。まあ、その条件を説明する前に、まずちょっと3つの区分を理解する必要があるので、ちょっとつらつらとまあパワッと話していくんですけど、日本だとさ、エンジニアっていう言葉以外あんまり馴染みないんですけど、海外ではね、まあ、海外特にはそのアメリカとかなんですけど、取り扱う専門の領域、種類、熟練度によって、その呼び方っていうのが変わるんですよ。その区分けが3つで、まあ、1つはさっき言ったようにね、エンジニアですね。で、2つ目は、テクニシャンっていうのがあります。で、3つ目は、テクノロジスト。このエンジニア、テクニシャン、テクノロジストという区分けが国際的に明確に定められています。日本では聞かないですよね。テクニシャンとかね。まあなんか単語としてね、なんかお前テクニシャンだね、みたいな感じでは言うかもしれないんですけども。まあそういうなんか技術の文脈ではあまり言わないと。テクノロジストなんてそもそもそんな言葉ね、発したこともないっていう人もいると思うんですけど、まあこれどういうくぐりかっていうと、エンジニアっていうのは、これは知識の応用をメインの能力とする人ですね。テクニシャンっていうのは、これは熟練の技能をメインの能力とする人。で、テクノロジストっていうのは、これはエンジニアとテクニシャンの間の能力を持つ人と。ちょっとわかりにくいんですけど、まあ一応対応する学位というものがありましてね。専門とする基礎教育機関が決まっているらしいんですよ。だからエンジニアを名乗るんだったら、専門教育4年以上、つまりは学士、大卒ですね。じゃないとエンジニア名乗っちゃダメと。あとテクノロジストは、専門教育3年以上。だから、高専卒であれば、テクノロジストですね、と。テクニシャンは2年以上。専門教育は2年以上。だから、工業高校とか、その職業訓練の修了生みたいな感じだったら、まあ、テクニシャンですよね、と。まあ、そういう区分けが明確に定められているんですね、年数とともに。これが、その、欧米のエンジニアの、区別の基準です。だからさ、こう、日本で例えばね、いや、未経験からエンジニアになりましたっつってエンジニア名乗ってる人が海外に行くと、エンジニアじゃないよね、あなたテクノロジストだよね、テクニシャンだよねっていうパターンが結構あるんですよ。そしてこうエンジニアの中でも種類があってね、プロフェッショナルエンジニアというのを名乗れるのは技術士のランクにいる人のみなんですね。まあアメリカにもね、技術士制度ありますから、 PE って言うんですけどね、プロフェッショナルエンジニアそのままね、 PE の制度があるんですけど、まあ、それを取っていれば、まあ、米国の、プロフェッショナルエンジニアを名乗れますよ、という制度があります。日本でも技術士を取っていれば、まあ、海外でね、特にアメリカとかそういうところで、プロフェッショナルエンジニアですよって名乗っても問題ないですよ、という、そういう規定になっておりますね。だからね、まあ、私もね、一応ね、こう、一方、日本を出てもね、プロフェッショナルエンジニアです、というふうに名乗ることができるんですよ。日本だとね、日本じゃ海外、ではね、まあそういう感じなんですけど、日本だと本当にね、技術者っていう言葉、エンジニアって言葉だけで、本当ピンからキリまでね、まあ一緒くたにされているという現状があるということです。まあだから一つ言いたいのはね、エンジニアね、こう未経験からエンジニアになりましたっていうのは別にそれはいいんだけど、重いぜっていう、そのエンジニアっていう言葉は思ってる以上に重い言葉なんだぜっていうのをね、私は、言いたくなる時があるっていう感じですね。はい。まあ、じゃあ、そもそも、じゃあなんでそんなさ、テクノロジスト、テクニシャン、ね、エンジニアっていう区分けをわざわざしてるかっつったら、技術を扱う人の中でも、エンジニアは特に求められる能力っていうのが異なるからなんですね。エンジニアの仕事っていうのは知識の応用なんですよ。これは新しい概念を技術から生み出したりとか、新たな技術そのものを生み出すと。あとは複雑な問題を解決するための解を、こう導いたりみたいな。非常にレベルの高い知的労働を行う人たちのことをエンジニアと言うんですよ。で、米国では、欧米ではね、そういう人たちをエンジニアと定義しているんで、まあ単純にその教育年数だけじゃなくて、資格区分っていうのも定義して、エンジニアの社会的な地位を確保しようとしてるんですね。国レベルで、まあ、そういう技能、技術を持った人たち大事だよねっていうことを分かっていると。だから、こう、区分けを作って優遇しようということになっているわけです。あとは、その誰でもがそう名乗れないようにしようぜっていう話ですね。だから、基本的に海外でエンジニアですって言ったら、高給取りなんですよ。非常に高い給料をもらってると。で、まあ、ドイツ人の技術者の知り合いがいるんですよ。その人ドイツ人 で、そのずっとドイツで技術やってた人なんですけど、ちょっと仕事のね、中で知り合ったんですけど、その人はね、年収がね、2000万円ちょっとだって言ってましたね。すげえ自慢してました、なんか。まあ、専門はね、その人機械設計なんだけど、独立してるわけじゃなくてサラリーマンなんですよ。なんですけど、まあ、もしかしたら見栄を張ってるだけかもしれないんだけど、その人曰く、いやもう技術者っていうのはもう憧れの対象だと。だから弁護士、医者、技術者。まあ、みんなやっぱこれになりたがるんだ、みたいなことをね、言ってましたね。で、まあ、その人自身はドイツの南の方ね、スイスとの国境近くに住んでるんで、そのあたりってすげえ物価高いんですよ。で、物価が高いってことは給料もそもそも、レートとして高いっていうことなんで、まあ、若干そういうね、レート換算しないとね、その日本で言うところのいくらですかみたいなことは言えないかもしれないんだけど、まあ、そう2000万円相当の、給料をもらってる、会社からもらってる技術者、しかも機械設計者がいるよ、というのが海外だということですね。まあ、ちょっと一握りかもしれないですけど、まあ、ちょっと1分の1の情報なんでね、それが全てではないかもしれないんですけど、そういう人もいると。で、こういうしっかりしたくくりがあって、社会的にも活躍して、しっかりと稼いでると。そういう枠組みがあって、世間に見えてるんであれば、おのずとそれってロールモデル出来上がるんですよ。逆に、やっぱエンジニアっていう言葉を、すごく広く、ふわっと定義しないで使っているがゆえにですね、そういうなんか、技術者になりたいって思う人とか、技術職に就きたいっていう人が、なかなかそこに対してロールモデルを持てないと。きっちりこの区分けして定義するっていうことは、もう次世代を育てていく上でロールモデルを作るっていうところで非常に重要になってくるんだろうなと私はね思っているんですよね。日本は本当にね、自称エンジニアのバーゲンセールなんですよ。まあ、それとはやっぱ海外では全くわけが違うんですね。で、日本でも技術者の地位を上げようなんてことを言ってる人もいるんだけど、やっぱね、これはね、個人の努力云々じゃなくて、もはや制度の話なんですよね。さっきも言ったけど、やっぱ国際基準で言うとこのプロのエンジニアとか、その、まあ、日本の、で言うとこの技術士みたいなものがちゃんと区分けされて、あ、この人たちはこういう資格を持っていて、こんだけいろんな仕事を取れるんだみたいなところがこう見えてこないと、なかなかロールモデルになり得ないわけ。まあ、だから、やっぱ手前味噌なんだけど、ね、僕は技術士持ってるからさ、まあ、そんな中で、やっぱ技術士であるよと、技術士、としてこう活動してるんだよっていうことがね、ちょっとでも表に見えて、あ、技術士ってこんな感じなんだみたいなことを、まあ、思っていただけるというか、思わせなきゃいけないなというふうに思ってるので、まあ、この資格をねうまく使っていこうかなと思ってますね。まあね、結局ね、でもね、技術士ん何それ美味しいのみたいな人多いし、製造業に勤めて技術的な仕事をしてる人でもさえも技術士制度を知らないっていう人も多いです。これは本当なんですよ。だからね、しかも技術士とってもそんなに劇的に優遇されるわけでもないし、僕も別に会社からなんか手当てもらってるわけじゃないですからね。あなたが趣味で受けたんですね、ああすごいですねっていうぐらいの扱いなので、まずその技術士の地位とか技術士というもくくりそのものをなんかうまくね、国を絡めて国にやってもらわなきゃいけないんですけど、なんかそこを盛り上げてねいかないと、もうどうしようもないんじゃないかと。まあ、ロールモデルを作るっていうでね、ね、やっぱ箱がないことにはロールモデル始まんないからさ。だからそういうね、もう技術士っていうもうくくりがあるから、それを持ち上げていくっていうのがね、一番いいストーリーなんじゃないかなと、ずっと思ってるわけですよ。ただね、これ、ね、技術士、ね、やっぱ知名度低いよとか、なかなか優遇されないよねって話は、技術士当人の人たちも、技術士そのものもね、技術士会ですら、認知していて、問題視してるんですけど、まあ、これすごく大きな問題があってね、知名度の低さとか、まあ、そういう待遇の低さを自分事として考えてない技術士っていうのが非常に多いんですよね。みんな技術には夢中なんですよ。技術には夢中なんですけど、自分の待遇をなんか良くしようとか、お金をガンガン稼いでやろうみたいなところに、モチベーションないわけ。みんなプロフェッショナルだから。うん、エンジニアの、プロフェッショナルなエンジニアだから、その自分の値段を上げようとかさ、そのなんか、そういうところに別にモチベーションはないわけよ。まあそれはしょうがないっちゃしょうがないんだけど、やっぱ誰に言っても、ああ、技術士ってね、別になんか、飯食えないからね、これだけじゃ、とか、知名度低いからね、誰に言ってもわかんないからね、みたいなこと言って、やっぱ自分の課題として誰も捉えてないよね。だからね、危機感を感じていないわけですよ。それは知名度上がんないよね。だ当の本人たちが別にやる気ないんだもん。そのね、技術を発展させるということは確かに技術士のね、責務なんだけども。それ以外にその技術士そのものっていうのを育てようとか、 そこをこう成長させていこうみたいなところにモチベーションを持ってる人は、まあ、そんな正直いないんですよね。だからまあ今があるっていう感じなのかなと思うんですけど、まあ、こういうやっぱ立派な資格なんですよ。やっぱ会う人会う人面白いね、技術士ってユニークだし、まあちょっと変な人も多いんだけど、まあいい意味でね、いい意味でと言っておきますけど、なんか勝ってんなっていう人も多いんだけど、やっぱだからこそ面白いから、こういう人たちをこう表出しするようなね、その見えづらい技術の世界をこうもっと見えるようにしていかなきゃいけないなと思いますよね。まあそういう意味で黒鷹さんがね、あの技術士のね、ポイシーバランスで黒鷹さんがいろんなあの技術士をゲストに迎えながらですね、もう一つ番組やってますけど、ああいうのはすごくいいなと思いますよね。だからそういうね、やっぱこう見えるところに技術士を引っ張ってくるっていうのは、やっぱいろんな人がね、もうやらなきゃいけないなと思いますよ。僕もまあそうですけど。もっとね、もう技術士が、もう全員技術士になったらもう全員ポッドキャスト始めるぐらいのね、そのぐらいの勢いで、なんか、表に発信してほしいなと思いますけどね、技術のことを。というのをね、思っておりますんでね、あの、技術士を持ってて聞いてる方はですね、もうすぐにでも、あの、発信を始めましょう。あなたがロールモデルになるんです。技術士がロールモデルにならなくて、技術者の、誰がロールモデルになれるんですかと、話ですよ。だからそうやっていかないと、ああ、じゃあ技術士になろうとか、技術士っていう人たち活躍してるから、ああいう技術者になりたいな、みたいな。誰も思わないよね。ということでね、あの技術士はみんなね、ちょっと責任を感じてください。危機感を感じましょうというお話でございます。まあね、そうしないといけないんで、まあ技術士じゃなくてもいいよ。別に技術の仕事してるよと、技術者ですよっていう人もでもいいんですけど、もっと欲張っていいと思うし、もっと出しゃばっていいと思うのね。だからね、私はちょっと出張りすぎかもしれないんだけど、まあこうやってね、表にどんどん出てですね、発信していくっていうことを、まあ技術者をね、していった方がいいんじゃない。まあ誰しもにお勧めするわけではないけども、やっぱね、やりたいんだと、なんかこう危機感持ってたり、私も熱量を持って話したいんだって人はもうどんどんね、出していくべきだと思いますよ。なんで、そういう人がね、いたら私は応援しますし、私は聞きますし、ね、私は宣伝しますんで、ぜひともね、どんどんみんな発信していきましょう。みんなで協力しながらね、技術者というものをこう、世間にアピールしていきましょうというお話でございますね。やっぱどんどんね、出張っていかなきゃいけないんですよ、技術者は、と、今日感じる、今日この頃でございますというお話でございました。ここからコメント返しです。シャープ664。生成 AI で歯を研ぐ活動レポートにいただいたコメントです。長谷川さん。自分もチェーンソーに切り替えていかなければ、2月もお疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。そうですね。ぜひともね、生成 AI でも爆速で開発とかなんかいろいろな作業を進めていきましょう。もうすごいっすよ。もう、斧振ってる場合じゃないです。もうチェーンソーでどんどん木を切り倒していくんですよ。そうすることでもう歯を研ぐんじゃなくてもう道具を変えましょうよっていうところをやるといいんじゃないかなと。やっぱ歯を研ぐってね、道具に固執してる感じがしますよね。今までのやり方をなんか改善したりブラッシュアップしたりしながらなんか作業を進めていきましょうというイメージがあるんですけど、やっぱ道具を持ち帰るっていうのも一つの手段だと思いますので、まあそういう視点でまあ AI を見るといいんじゃないかなと思いますね。ということでありがとうございます。続きまして、ふさみんさん。花粉症、それこそ前対談していたケン先生に相談したらいいかもです。漢方や養生で、楽になる人もいますけど、即効性はないですから、今から頑張って来年に備える感じになっちゃいますが、舌下療法や注射も効果あると聞きますが、あ、なんかあるね。なんか下べらの下にこう薬入れるみたいな。なかなか予約が取れないと聞きますし。でも、支部長さんの場合、間違いなく睡眠の影響が強そうと。ちなみに私は出産ともに花粉症楽になりましたが、支部長さん産めないもんで、ということでありがとうございます。花粉症改善目的でね、子供を産むわけではないですけど、子供を産めないけどね、そもそもね。そうなんですね、体質変わることあるんですね。まあ確かに僕の妻も結構出産を機に体質変わってましたからね。それでもまあ花粉症はないですけど、妻はね、もともと、いやー今日も目が痒くてね、鼻も詰まるしっていうので、まあ今はね、アレグラを毎日飲んでますけど、だんだん効かなくなってくんだよね、アレグラってね。で、まあ飲み、でも効かなくなってきたぐらいで花粉のシーズン終わって、なんか、ああ、乗り切ったなっていう感じはしますけど、ポッドキャスターにとってはですね、やっぱ死活問題なんで、来年はそうだな、なんか本当はね、鼻の中をレーザーで焼くみたいなやつやりたかったんですけど、あれはあれでさ、なんか、前借りなのよね。やってる人いたのよ、近くで。で、ちょっと春というか、春になると花粉症厳しいから、まあ、目は痒いんだけど、ずっと。 ちょっと鼻が詰まるのが嫌だから、ちょっと粘膜をレーザーで焼いて、対策して、春に備えるんだっつって焼いたんだけど、焼いてから、多分1ヶ月ぐらいずっと鼻水出んのね、あれって。アレルギー反応じゃないけど、それに近い感じで、血が出たり鼻水出たりするのよ。だけど、春楽になるみたいなね。ね、だけどそのさ、焼いた直後というか、焼いてから1ヶ月ぐらい、花粉症よりひどいような症状出てるからさ、前借りじゃんと思って。で、次の年も結局、また焼かなきゃいけないよね、みたいな話になって、ずっと効果があるもんじゃないから、なんか難しいなって思いましたね。まあそのね、ちょうどそのシーズンになんか面接とかあるよっていう場合であったら、ちょっとレーザーやってもいいかもしれないですけど、まあちょっとね、いろいろ対策をしていこうかなと思いますね。ということで、ありがとうございます。続きまして、森蔵さん。花粉症辛いですね。5人差あると思いますが、私は、この時期、小麦を断つことでだいぶ症状が緩和してます。パン、麺を食べれないのは、妻にも迷惑をかけますが、ということでありがとうございます。あ、小麦立ちなんですね。なんて言うんですっけ、そういうの。オートファジーか。オートファジーってやつですよね。なんか、うちの母もそれ言ってたな。なんか小麦を食べないことで、すごいなんか良くなったと。でもなんかちょっと神経質になってて、小麦を食べ始めたら体調が悪くなったんだとか言ってた気がしたけどな、確か。まあ、どこまで効果があるかわかんないけど、やっぱね、小麦を断つの結構いいっぽいですね。でも、日常生活において、小麦を断つのめっちゃむずいよね。何にも入ってるから。この卵とかさ、小麦とかさ、なんか大体のものに入ってるから、すごいね、それを回避して、なんか生活するの難しいなっていう話をね、ちょうどね、した気がしますね。ということで、ありがとうございます。ちょっと食生活も、いろいろ考えてはみるんですけど、まあ、ちょうどね、ふさみさん言ってくれましたけど、睡眠ですね。ちゃんと寝ますということでございますよ。花粉症以前に、まあ、いろんな、体調管理に気をつけながらですね、やっていきたいなと思います。まあ、最近でもね、ちょっとダイエットしてて、ダイエットというか、体重を落とそうと思ってね、肝臓が悪かった時から、それなりにちょっとね、体重が上がってたんですよ。私、身長がね、約170ね。まあ、約170って言ってことは本当はどのくらいなのかちょっと想像してほしいんですけど、で、体重70キロあったんで、まあ、結構重い方なのよ。割と筋肉もあると言われているんだけど、まあ、それなりに重くて。で、そっからちょっと、1ヶ月半ぐらいで5キロ落として、今65まで来てるんで、ちゃんと、ね、継続して落とせてるなって感じですね。まあ、65切ってキープできれば、まあ、なんかちょっと肝臓いい感じなんじゃないかなと思ってね。ちょっと今キープしてる。もうちょっと落としてもいいかもなっていう感じだけど。っていう感じですね。はい。ということでありがとうございます。続きましてですね。シャープ665、ポッドキャストミキサー 2.0 の情報続々公開中にいただいたコメントです。長谷川さん。名古屋飛ばしという言葉を初めて知ったのが去年のポッドキャストミキサーでした。2.0 盛り上がりそうですね。ということで、ありがとうございます。あ、そうなんですね。名古屋飛ばし結構有名ですけどね。大体その東京、大阪、あとはなんか福岡とかさ、もっとそっちみたいな感じになっちゃうと、神戸とかになっちゃうと。あれ名古屋はみたいなね。結構その、いい、大きい都市なのに飛ばされましたっていうのがよくあると。もともとはその、ね、新幹線の駅で飛ばされちゃいましたよみたいなやつから名古屋飛ばしって言われたらしいですけどね。ということでありがとうございます。続きまして、ニューブルさん。おおもちゃの旋盤ブースあるんですね。体験するだけでも行こうかな。あと、この手のイベントってグラファン使えないんですか？カンパよりリターンがあった方がスポンサー増えると思いますし、ということでありがとうございます。ぜひともね、おもちゃの旋盤ブース、まあ、どこまで展開できるかわかんないけど、カフェだからね、飲食やってるところでね、ろうそくバンバン削ってもっていう感じではあるんだけど、もしもね、来ていただけるのであれば、来ていただければね、嬉しいです。お願いします。あとね、クラファンの話なんだけど、使えなくはないと思うんだけど、クラファンってさ、審査あるよね、確か。だから誰でもさ、クラファンやりたいです、やりますっていうんじゃなくて、なんか審査通さないとクラファン開始できなかったりとか、結構ね、いろいろめんどくさかったりするんですよ。だから今回は、ちょっとクラファンやってみたけど、リターンをね、用意するのもめんどくさいから、めんどくさいというか、工数かかっちゃってさ、今企画二人でやってるからさ、ちょっと手が回らないっていうのもあって、まあ、お布施って言ってね、まあ、投げ銭システムみたいなやつがあるから、今回はね、それでやろうかなと思ってますね。メッセージとお布施。あ、これね、この話したらですね、数名の方がちょっと、早速ですね、応援のメッセージとお布施いただきまして、本当にありがとうございますね。もうちょっと、時間があって、例えば、今よりも、その倍の施設借りて、100万とか200万の、その予算取って、もうバッと立ち上げようと思ったら、クラウドファンディングやるかなって感じですね。ちょうど去年のジャケ劇っていうポッドキャストのイベントがあったんですけど、それはクラファン展開して、それこそね、原宿の原門っていうね、めちゃくちゃいい施設の 丸々ワンフロアぐらいをね借りてやったぐらいのイベントだから相当お金かかったと思うんですけど、あれでもねクラファンで500万600万とか集めてましたよね確か。まあそういう手もあるなと思いますけど、ちょっとその規模にはまだ正直ないので、はい、あの数十万でね、数十万十数万で規模的には成り立つようなものなんで、まあなるべくこう持ち出しなく回すっていうところからまず最初ですね。それが成り立ったら今後もっと大きくスポンサーとかそれこそマイクメーカーとかね、いろんなところをつけてあのイベントを大きくしていけたらなと思いますね。 2.0 ってことは 3.0 4.0 5.0と続々続いていく予定なんでよろしくお願いします。ぜひともね皆さんもお近くで開催されるよということがねあった時は遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで、あとお知らせ1個ありますね。コメント会社これ以上なんですけど、お知らせでございます。コラボのお知らせでございます。今週もやりますよコラボ。今週はですね、明日ですね、火曜日になりますけども、日付で言ったら何時だ、火曜日はちょっと待ってね、今カレンダーを見て、10日かな、10日ですね。はい、3月10日ですね、21時から原あゆみさんとコラボを行います。まあ、例のごとくですね、ボイシー10周年イベントで出会いまして、まあ、そこからちょっとつながってコラボしましょうということでお願いさせていただきました。21時から原あゆみさんのチャンネルで、21時半からこのものづくりの視点のチャンネルでコラボを行います。で、テーマはですね、ちょっと幼少期にハマったものづくりみたいなところで、まあ、どういうものづくり体験をして、こんなの良かったんですよ、こんなの子供からやってましたよっていうのをこうぶつけ合うみたいなね、そういうものづくり語り会になってると思いますので、非常に楽しく聞けると思います。ぜひとも遊びに来てください。というわけで今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営しています。また X は毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらも聞いてください。また面白ニクスラボというリスナー向けコミュニティもやっております。こちらリスナーさん同士で交流したりとか、私ともっと深く交流しましょうということを目的としたコミュニティとなっております。無料でメンバー登録できます。有料月額500円のメンバー登録入っていただきますと、いつもの話なしなようなツッコなし毎週日曜日に聞けるようになってます。私のことを応援してくださるよという方はですね、ぜひとも登録いただけると嬉しいです。またですね、ボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。こちらもいつもの配信なしないようなツッコんだ話を毎週日曜日にしております。コンテンツはね、オーショニクスラボの中で配信しているものと同じですね。月額は500円になります。まあ、ボイシーの方で入っていただければ、オーショニクスラボも入れるようになってますんで、そちら記事とかね、もう書いてるから、ボイシーで入っていただくのが、どちらかというとお得になっておりますんでね。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。